こんにちは、ポポンプグニャラジオですということで、まあ昨日もツイキャスやってたりとかして、もうほんと最近いろんな方がね、来てくれはるんでね、まあ本当に嬉しいなと、思うんですけども、まあツイキャスは、1時間とか2時間とか結構長くやってるんで、まあコメント欄からですね、まあ雰囲気っていうのも分かってもらえるかなと思うんで、まあそっちのコメント欄の方もね、いろんなが本当にすごい方が、コメントしてくださったりとかしてるんで、まあ本当そちらの方もですね、まあぜひ見ていただければなと、思います。まあツイキャスにもね、本当コメントを書いたりとか、遊びに来てくれたらいいなと。まあコメントちょっと苦手やなと思ったらね、コインとかお茶とか、なんか拍手とかなんかアイテムの差し入れみたいなのもできるんで、まあそういう、参加の仕方でも、いいんで、なんか一緒に楽しめたらいいんじゃないのかななんて思ったり思わなかったりみたいな。まあそれはいいんですけども、まあまあ、ツイキャスもまあ3日に1回ぐらいですね、今んとこ、いつやるとかっていうのはちゃんとしてないんですけど、まあ、だいたい3日に1回ぐらいのペースでやってるかなと。まあ、かと思えば連続でやったりとかね、まあ、わけわからんとこもあるんですけど、だいたい1週間に2回ぐらいはやってるような感じですかね。まあ、それにしてもね、まあ、沖縄県議選がもう来月なんですよね。もう1ヶ月切ってると思うんで、6月5日に沖縄県議選なんで、もうこれもね、すごく、大切な選挙やなと思って、やっぱりもう参院選が7月、まあ、もしくは衆参ダブルの可能性もまだあるんですけども、これ今のとこ、国政では野党、が沖縄県議会では与党を占めてると、要するにこう辺野古反対のね、共産党とか社民党、とかがですね、沖縄県議会では多数を占めてるんですけども、あと尾長さんね、尾長知事さんの、元自民党だったんですけども、辺野古反対で尾長派に移った人っていうのも、いてたりとかして、今のところは多数占めてるんですけども、今回でも多数を、過半数を取れるかどうかっていうところが、焦点であると、自民党、公明党に過半数取られるとやばいなと、いうところなんですよね。だからこれがその、沖縄の参院選選挙区にも影響する可能性も大きくありますし、まあ、国政の参院選でも影響する可能性もあるんじゃないのかなと思うんでね。これも本当に、ちょっと、頑張ってほしいなと。特に宜野湾市長選ではね、まあ、惜しくも、尾長派の、志村さんがね、落選っていうか負けてしまったというのが残念やったんで、まあ、踏ん張りどころというかですね。まあ、辺野古も。まあ、だから、まあ、辺野古の問題にしても、本当にいろんな、昨日もツイキャスでも喋ってたんですけども、まあ、トランプさんがね、日本に防衛費を全額払えと言ってきてると。まあ、これが、本当にトランプさんが大統領になるかどうかわかんないんですけども、本当にその、アメリカもですね、やっぱり防衛費削りたいと。もう、日本とかね、他韓国とかいろんなところに駐留米軍というかね、アメリカの海兵隊とかを、駐留させてるんですけども、その維持費がアメリカにとっても重い負担になってるということでね、まあ、辺野古もですね、いらぬじゃないのと、別にね、海兵隊のために、基地作ってやることもないがなと、辺野古にねって思うんでね。だからそういうのも連動していくと、今後辺野古の問題とかどうなるのかなとかっていうのも思いますし、ね、まあ、沖縄県議選の行方も、気になるなと、思いますということでね。まあ、これも頑張ってほしいなと思うんですけど、まあ、あとはね、 まあ、あとは、ちょっと昨日気になったのが、この京都新聞に載ってたんですね。これ、ヘイトスピーチの、特集記事っていうかね、ネットとかで匿名で攻撃されたりとかして、そのネットで炎上したりとか、そういうのが、恐れてる人が多いと。まあ、しかし、それは錯覚なんだよという、そのヘイトスピーチっていうかね、そういうのをやってくる、いわゆるネット右翼ですね、ネット右翼が、もう本当はその錯覚なんだと。多く見えるけど、実はもう少ないんだよっていうのが、これ京都新聞に載ってて、その、大阪大学の准教授の辻大輔さんという方が調べたみたいなんです。これ2年前なんですけども、いわゆるネット右翼っていうのはですね、ネット利用者の、1% 未満であるという、こう結論を出してはるんですよね。だからもう本当に少ないと。いや僕もね、まあ、ずっと前からそういうのは思ってて、まあ、僕なんかブログとか、10年前ぐらいからね、もう書いてるんで、確かに僕の今コメント欄は閉鎖っていうかしてるんですけど、荒れるんでね。やっぱりね、ネット右翼、ネット右翼的なコメントする人っていうのは、だいたいいつも同じでね、それはなんか、こう、キーワードを探して、例えばネトウヨが好きそうなキーワード、憲法9条とかね、なんかこう、安国とかね、まあ、そういう批判的な記事を書くと、すぐ飛んでくるってイメージがあるんですよね。でもね、数的にはそんなないなと。で、ツイッターとかでも、まあ、僕なんかもたまに、すごく多くリツイートしてくれたりとか、っていうのがあるんで、そういうリツイートされて、ヤフーリアルタイム検索、こうツイッター検索とかに、こう上位っていうかね、乗ると、それもなんかネトウヨ的な人がなんか飛んでくると、まあ、それもね、やっぱりキーワードを探してやってくるのかなと。で、まあ、リツイート多くされた、やつに言っとけばですね、ちょっと萎縮するんじゃないのかな、ということを考えてるのかな、と思ったりね。でして、前からね、このネット右翼、ネット右翼の数っていうのはかなり、少ないんじゃないのかな、というのは思ってましたね。例えば、そのネット右翼と全くほぼ同じ主張っていうかね、してる、次世代の党、っていうのがですね、まあ、惨敗したと。ほんで今、日本の心を守る党とかっていう名前に変えたんですけども、まあ、これがすごくネトウヨと親和性の高い主張をしていると。まあ、ほぼ同じようなことを言っていると。でも全然票が取れないっていうのを見ても、まあ、これが実態なんじゃないのかなと。ただネットではすごい元気に見えると、YouTube の動画の再生数がですね、ネトウヨ的な人のは何万とかね、で僕のはもう全然少ないんですよね。だから影響ないやろうと思ってるんですけども、なぜかアンチ的なんか寄ってきたりすると。でもね、そういうネトウヨ的な人の動画の再生数も僕はかなり怪しいというか、前からね、ブログとかでもそうなんですけども、すっごいなんか、ページビューとか動画再生数多そうに見えるんですけども、本当にそうかと。僕はやっぱ水増しとかね、そういう可能性がかなり、高いんじゃないのかなっていうのはね、やっぱり実際の次世代の党が惨敗したとか言っても、全然票につながってない。そういうとこから見てもね、言えるのかなと思いますね。まあ、あと本、書籍とかも、本屋さんでね、まあ、本が売れてるように、なんかこう、見えたりするんですけども、まあ、実際に売れてるんですけども、本当に多くの人が買ってるかというと、それも疑問だと。まあ、政治家がですね、自分で書いた書籍を、自家買いというかね、自分で買って、売れてるように見せるとかね。そういう風なんと同じような、やっぱこれも水増しっぽいかなっていうね。僕は、それが、そういう可能性っていうのが、僕はかなりあると、思ってますし、まあ、実際の、選挙で票が取れてないと。 っていうとこから見てもね、まあこれは、いや、かなり、確信に近いんじゃないのかなというふうに思ってますね。だからこれ、ニコニコ動画とかね、もうですね、なんかネトヨ多そうだなと、思うかもしれませんけれども、実は全然大したことないと。あと自民党のネットサポーターとかもね、最近活躍されてるというのもツイッターとかの情報でよく見かけますけども。だからネット対策っていうのはすごいやってるんじゃないのかなと。まあそれがネトヨ、って言われる人たちの存在なんじゃないのかなと。まあだから僕はそこは一面ではね、ある意味こう見習うべき点はあると。野党なんかはやっぱりネットの使い方がまだまだダメだと。ツイキャスって何みたいなね。ツイキャスのことを全然知らないとかですね。ツイッターすらなんかこう、まだまだ使い始めみたいなね。なんかそういうとこの、格差っていうのはすごいあるなと。だからやっぱり、だからネトヨは実際は少ないんだっていうのもいいんでしょうけども、やっぱり野党ももっとネット使えよと。ネトヨぐらいね、で、まあでもネトヨぐらい使うと嫌がられると。病的な感じすらすると、ちょっとね。本当にその、ネトヨがですね、日の丸とか日照旗持ってね、数少ない人数でデモとかしてるみたいですけども、あんな見たら逆に引きますもんね。日の丸日照旗持ってる人ってやばい人ちゃうのみたいなね。まあそういう逆効果というかね、そういうのはあると思うんですけども。まあ、ただやっぱり、ね、野党支持というか、いやもっとね、こう頑張ったらいいんちゃうかなというのは思いましたね。まあ、実際の反原発デモとかね、改憲に反対するデモとかで実際何万人とかで来るわけですから、まあ、さらにそういう人たちがネットの使い方を、うまくすればですね、ネトヨなんかもう一コロなんちゃうかなと、思ったり思わなかったりみたいなということで。今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。